命のパスポート146、災害からあなたと家族を守る。台風対策を万全に。問い合わせ、市民安全政策室。電話 724-6750、ファックス 724-6376。平成30年、立て続けに起こった台風や豪雨により、市内各地で土砂災害や停電、断水が発生しました。平成30年は6月下旬から記録的な大雨、平成30年7月豪雨となり、箕面市でも山肌から崩れ落ちた土砂が道路を塞いだり、側溝から水が溢れ出して一帯が冠水するなどの被害が発生しました。さらに9月には台風21号が襲来し、市内で倒木被害が相次いだほか、電柱が倒壊するなどして大規模な停電が発生し、一部のマンションでは給水ポンプが作動せず断水が発生しました。今後またこのような台風や豪雨がいつ襲来するかわかりません。特に8月から10月にかけて台風は連続して襲ってきます。その危険から身を守るためには、いつかではなく今すぐの備えが必要です。次の台風対策をできるだけ早く行ってください。できるだけ早く台風対策を行ってください。家の周りの側溝に落ち葉やゴミなどが詰まっていませんか？側溝にゴミや落ち葉、木の枝などが詰まっていると、水が流れず溢れ出し、冠水の原因になります。一箇所の詰まりが周囲の冠水を引き起こし、自分の家の周りだけでなく、地域全体に大きな被害をもたらします。雨が降り出してからでは手遅れになります。家の周りの側溝をチェックして、ゴミや落ち葉、木の枝などが詰まっていたら、必ず掃除をしてください。台風発生&接近中の時は、雨風が強くなる前に強風対策を。強風で飛ばされそうなものは屋内へ入れる。植木鉢や壁掛けプランター、洗濯バサミやハンガー、物干し竿、ほうきなどの掃除用具、すだれなど。雨戸やシャッター、カーテンを早めに閉める。雨風が強くなる前に雨戸やシャッターを閉め、鍵をかけてください。雨戸やシャッターがない窓は、カーテンを閉めておくと、強風で物が飛んできて窓ガラスが割れた時に破片の飛散を防げます。また、あらかじめガラス飛散防止フィルムを貼っておくとより効果的です。避難所に行く？家にいる？あなたのお家はどちらが安全か防災マップで確認してください。台風や豪雨の時、ハザードエリアの屋外は最も危険な場所です。ハザードエリアとは、土砂災害または浸水害が発生する恐れのある区域です。ハザードエリア内にお住まいの場合、家が安全なら暴風雨の中、外に出る方がむしろ危険です。最新の防災マップ、令和3年6月発行保存版でハザードエリアを確認し、いざという時の行動として、避難所に行く方が安全か、家にいる方が安全かを確認してください。必ず確認を。最新版は令和3年6月発行保存版です。なお、お手元に防災マップがない場合は、市役所本館1階窓口か、豊川とどろみ支所でお渡しします。また、市ホームページ、QR コードでもご覧いただけます。QR コードがあります。箕面市の情報を入手してください。いざ大雨が降り続いたら、豪雨や台風の時、災害時の緊急情報をタッキー816で繰り返しお知らせします。箕面市では、市民に被害が及ぶような重大な災害が発生した時は、災害対策本部を設置し、災害時の緊急情報をタッキー816、FM81.6 で繰り返し放送します。いざという時のために、持ち運びができるラジオを買っておいてください。スマートフォンなどでタッキー816を受信できるものがあります。今すぐ登録してください。市民安全ライン、@minohcity、登録用 QR コードがあります。市民安全メール、登録用 QR コードがあります。市民安全ツイッター、@大文字 M、小文字 inoh、アンダーバー、 大文字 A 小文字 NZEN 閲覧用 QR コードがあります。避難などに関する市からのお知らせは、タッキー816、FM81.6、市民安全ライン、市民安全メール、市民安全ツイッター、市ホームページの緊急情報、防災スピーカー、公園などの大型スピーカーから配信します。防災スピーカーからの放送は、災害時における情報発信ツールの一つです。建物内にいるときは聞こえません。また屋外にいても雨風が強い時など状況によっては聞こえませんので、タッキー816、FM81.6 を聞いてください。市からのお知らせ、避難情報とあなたの避難行動を確認してください。ハザードエリア内にお住まいで、避難行動が避難所に避難の方は、市からのお知らせ、避難情報と避難所へ移動するタイミングを確認しておいてください。避難所に避難、お住まいの地域、土砂災害、浸水害のリスクの程度、レッドゾーン、危険度3、ハイリスクエリア、平屋建て、危険度2、平屋建て、警戒レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難、高齢者などは危険な場所から避難、高齢者、障害者及び付き添いの方、小さな子供連れの方などは避難所に行く、通常の避難行動ができる人は避難の準備をする。警戒レベル4、災害の恐れが高い。避難指示。全員危険な場所から避難。すぐに避難所に行く。警戒レベル5、災害発生または切迫。緊急安全確保。命の危険。直ちに安全確保。避難所への避難が危険である場合は、高所への移動。近隣の頑丈な建物への退避のほか、緊急に安全を確保する行動をとる。屋内で安全確保。お住まいの地域、土砂災害、浸水害のリスクの程度。ハイリスクエリア2階建て以上。危険度2、2階建て以上。イエローゾーン、危険度1。警戒レベル3、災害の恐れあり。高齢者等避難。外出せず家の中にいる。警戒レベル4、災害の恐れが高い。避難指示。警戒レベル5、災害発生または切迫。緊急安全確保。警戒レベル4、5、ともに家の中で山、崖から離れた部屋に移動して安全を確保する。2階建て以上の建物の場合は2階以上に避難。屋内で安全確保。お住まいの地域、土砂災害、浸水害のリスクの程度、ハザードエリア外、警戒レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難、警戒レベル4、災害の恐れが高い、避難指示、警戒レベル5、災害発生または切迫、緊急安全確保、警戒レベル3、4、5、いずれも外出せず家の中にいる。詳しくは防災マップをご覧いただくか、市民安全政策室、電話724-6750へお電話ください。地震対策も忘れずに、大阪880万人訓練にご参加ください。防災週間8月30日水曜日から9月5日火曜日に合わせて、大阪府から府内にいる皆さんの携帯電話へ、緊急速報メールを一斉に配信する訓練です。訓練に参加し、地震発生時にどのように対応するのか考え、行動するきっかけにしてください。9月1日金曜日、訓練用の緊急速報メールを配信します。午後1時33分、大津波警報、府から訓練用の緊急速報メールを配信。午後1時35分、緊急速報メール、市から訓練用の緊急速報メールを配信。前回の訓練の際、お持ちの携帯電話で緊急速報メールを受信できましたか ?1、受信できた。今年も受信できます。2、受信できなかった。3、前回の訓練以降に携帯電話を買い替えた。2、3、ともに緊急速報メールを受信できるかご確認ください。平成24年9月5日以降に発売された機種については、すべて緊急速報メールに対応しています。 ただし受信できるよう設定変更が必要な機種もあります。各携帯電話会社の緊急速報メールの設定方法については下記の QR コードから確認ができます。 NTT ドコモ緊急速報エリアメール設定方法 QR コードから QR コードがあります。または総合案内 NTT ドコモの携帯電話から151無料 AU 緊急速報メール設定方法 QR コードから QR コードがあります。または総合案内 AU の携帯電話から157無料ソフトバンク緊急速報メール設定方法 QR コードから QR コードがあります。または総合案内ソフトバンクの携帯電話から157無料楽天モバイル緊急速報メール設定方法 QR コードから QR コードがあります。または問い合わせ窓口 050-5434-4653 有料。上記でご確認いただくか、お近くの携帯電話ショップにお問い合わせください。上記以外の携帯電話をお持ちの方は各携帯電話会社にお問い合わせください。大阪880万人訓練に合わせてご家族で災害用伝言ダイヤル171の使い方を練習しておいてください。体験利用日、防災週間、8月30日午前9時から9月5日午後5時、毎月1日および15日、1月1日から3日、防災とボランティア週間、1月15日午前9時から21日午後5時。通常、電話をかける場合と同様の通話料がかかりますのでご注意ください。詳しくは、同ダイヤルホームページ、QR コードをご覧ください。QR コードがあります。